SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
26日水曜日午後のニュースをシドニーから大場恵美がお届けします。アンソニー・アルバニージ首相が昨夜発表された連邦予算案についてコメントを発表しました。医療保険の大手メディバンクはハッカーが顧客の個人情報にアクセスしたことを確認しました。そしてスポーツ、クリケット、オーストラリアはスリランカ相手に7ウィケットで快勝しました。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。アンソニー・アルバニージ首相は昨夜発表された連邦予算案について内務省の大幅な改善が含まれることを言及しました。連邦政府はビザ手続きのより迅速な処理のために5億ドルを追加しています。首相はまた前政権が100万件近くに上る未処理の申請、いわゆるビザバックログを放置していたことも指摘しました。
I must say that weinherited a situation which was even worse than we anticipated.
我々は前政権から予想以上に悪い状況を引き継いだと言わざるを得ません。前政権は100万人近くがビザの申請待ちであるという事実について透明性を持っていませんでした。そしてこれが技術不足に大変な影響を及ぼしたほか、家族や家族の再会にも影響を与えました。アンソニー・アルバニージ首相はこのように述べました。またアルバニージ首相は今回の予算案について適切なタイミングでの責任ある経済管理を反映しているとコメントし、オーストラリア国民を保護するものであると述べました。首相は長期的なビジョンについて次のように説明しています。
We haven't played short-term politics with this.
我々はこの予算案で短期的な政治は行っていません。我々は経済を成長させ、より弾力的にするための措置を講じると同時に、インフレを押し上げ、経済にダメージを与えないような方法で生活コストを軽減します。アンソニー・アルバニージ首相はこのように述べました。一方、ピーター・ダットン野党保守連合代表は、連邦予算案は再生可能なエネルギーへの移行にあまりにも急速に乗り出していると指摘しました。新たに編成された予算案では、電力グリッドの設備に200億ドル、電気自動車や充電ステーションなどの交通機関の排出削減に5億ドル、新たなエネルギー自主性に1億ドルが充てられる予定です。ABC の取材に応じたダットン氏は、この計画は持続不可能であると指摘しました。
Now we all support a reduction in emissions.An incredible pathway to do that. We all support an introduction of renewables into the system.
私たちは排出量の削減とそのための信頼できる道筋については支持します。しかし政府は28キロメートルの電柱と電線を敷設することを話しています。そんなことはありえません。ドイツではそれをやめたのです。ピーター・ダットン氏でした。また今回の予算案では住宅が購入しやすくなることにも重点が置かれ、新たにハウジングオーストラリア未来基金に100億ドルを投入し、3万戸の公営住宅を提供する計画も盛り込まれました。さらには今後5年間でより多くの手頃な価格の住宅も建設される予定です。ナショナルシェルターの CEO であるエマ・グリーンハル氏は、住宅が予算の中心になったことは非常に好ましいことであるとする一方で、賃貸住宅への直接的な影響が限定的であることを指摘しました。私たちは賃貸に関することを望んでいました。ストレスを感じている賃貸人に対してもっと即効性のある対応を見たかったのです。エマ・グリーンハル氏でした。またベタレンティングのエグゼクティブディレクターであるジョエル・ディンナム氏は、 政府が手頃な価格の住宅に果たす役割に前向きな変化があったにもかかわらず、それが予算にしっかり反映されていないと述べました。この政府は供給に関する選択肢、社会的で手頃な価格の住宅に本当に焦点を当てており、それはポジティブなことです。残念ながら政府は補助金の需要側に目を向けることは明らかに少しタブー視されています。ジョエル・ディンナム氏でした。ニュースを続けます。医療保険大手メディバンクは、大規模な顧客情報流出を起こしたハッカーが400万人に上る顧客の個人情報にアクセスしたことを確認しました。またメディバンクは別会社 AHM の顧客や留学生のデータも流出したことを確認しており、影響を受けた人の数はさらに増える可能性があります。チーフエグゼクティブのデビッド・コッツカール氏は、この情報の流出について恐ろしい犯罪であると述べました。お客様には心からお詫びを申し上げます。これは恐ろしい犯罪です。これは私たちのコミュニティの最も脆弱な立場の人々に最大限の被害を与える犯罪です。私たちの優先事項は、奪われた具体的なデータを把握するための作業を続け、影響を受けたお客様に直接連絡してお知らせすることです。デビッド・コッツカール CEO でした。次のニュースです。LGBTIQA+ コミュニティを支援するオーストラリア生まれの人権活動家が、カタールで平和的な抗議活動を行った後、同僚とともに逮捕されたことが分かりました。同性愛者であるピーター・タッチル氏によると、2人は国家警備隊に1時間近く拘束され、抗議活動の画像やビデオが削除されたといいます。また旅行について尋問された後、そのままシドニーに戻るよう命じられたと述べ、タッチェル氏はカタール政府への失望を表明しました。最後にスポーツ、クリケットの話題で、オーストラリアのオールラウンダー選手、マーカス・ストイニスは、パースで開催された T20 ワールドカップで、オーストラリア史上最速の 2020 ハーフセンチュリーを達成し、スリランカに7ウィケット差をつけて快勝しました。オーストラリアは先週末、ニュージーランド相手に大敗しましたが、ストイニスのパワーヒットが T20 ワールドカップのタイトル防衛に必要なランレートを押し上げることになりました。オーストラリアは金曜日の夜にメルボルンクリケットグラウンドでイングランドと対戦します。以上、10月26日午後のニュースでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。